Glad that you're here. I hope you're glad you're here.
皆さんがおいでくださってますこと本当に嬉しく思います。皆さんも喜んでおられることを願っております。
And if you're not sure if you're glad to be here, I hope you will be after we're done.
自分が嬉しいかどうかまだわからない方はこの場を去るときには喜んでおられますことを願っております。
Today is the third weekend of our three weekend series on the three angels' messages.
今日は3週続きました、三天使の使命の第3番目です。
And today we're going to look at the third angel.
第三天使のメッセージを見てみます。
The subtitle is Stressed Out, A Call to Rest.
行き詰まった人への休息の招きというタイトルです。
Now I know there's at least one person here who said, Oh, I had a busy week. Oh, it was so stressful. I'm really tired.
この中におそらく最低一人の方がですね、一週間も忙しかったし、もう今日はもうぐったりと疲れていると思っておられる方がいると思います。
Well, God had a plan to help deal with that kind of stress.
神様はそのようなストレスをどのように対応したらいいか、神様は対応しておられます。
Well, last week and the week before, we looked at the first and the second angel's messages.
この2週間、第二天使のメッセージを学びましたが、
We realize that both the first and the second angel's messages are an urgent call.
第一天使も第二天使の叫びはとても緊急性を要するものであった。
And the third angel is also urgent.
そして今日の第三番目の天使のメッセージもとても緊急を要するものです。
Each of these messages are linked. They go together.
1番目、2番目、3番目と一人一人の天使のこのメッセージは全部つながっているんです。
And that call is an urgent call to leave the bankrupt systems of men's philosophies and confused religions.
そしてその叫びの内容は何だったかというと、もう破綻しているこの偽りの宗教、偽りのこの組織から出てくるようにというメッセージでした。
It's a call to by our Creator God to worship Him as Creator.
そして本当にお作りになった創造主を拝みましょうというこの叫びでした。
And in that call, He also gave an opportunity, a whole day, to worship Him.
そしてその招きの中に、叫びの中に、一日全部を使って創造主を拝む日を。
And that day he instituted way back at the beginning, before there was even any sin in the world.
その人はまだ罪がこの世になかった時に制定されたものです。
And the day honors him as creator.
そしてその日は神様を創造なさった神とこのお礼拝をする日なんです。
And that day in the Bible is called the Sabbath day.
聖書の中にはそれを安息日と呼んでいます。
And in Japanese it's really clear, but not so much in English. The word Sabbath means rest.
日本語の方が分かりやすいと思うんですが、英語でもこの休むという意味が入っています。
And so the third angel's message also is a call to rest.
ですから第三天使のメッセージも、休みましょうというこのお招きです。
Now, due to the brevity, the shortness of our presentations,
もう時間に限りがありますので、
There's so much we have to leave out.
たくさん言いたいことがあるんですが、抜かしてしまいます。
And so there are many, I guess, like gaps that we just jump over, catching the main points.
もうポイントポイント飛び飛び行きますね。
What happens to those who reject God's invitation to rest?
神様のこの休みましょうというこのお招きを拒絶した人はどうなるんでしょうか?
Those who reject God's urgent appeal.
神様のもう本当に緊急を要した熱心なこの招き、叫びを拒絶したら。
This appeal that has been going forward for many years.
これはもう何年も何年もかけて行われていることなんですが。
You know, I thought this slide was really captured the idea.
このスライドがそれを物語っているように思いました。
Can you imagine someone in a house that's burning down around them and they refuse the help of the firemen?
家が火事になっています。そして消防士さんが早くそこから出てきなさいとこう言うんですが、それを拒んでいるおじさんが中にいます。
I'm not leaving this house. It's mine. I lived here my whole life.
いやもうこれは自分の家だし、もうずっと住んできた家だから、ここから出るなんてしない。
Everything I own is in here.
この中にあるものは全部自分のものだし。
You're asking me to do something that will bring such a drastic change to my life.
もうあなた出てきなさいなんて、私の人生を本当にすっかり変えてしまうようなことを言って。
I'm not going out.
出たりなんかするものか。
And what's more, I don't like ladders.
だいたいはしごも嫌いだし。
And that's quite a drop down there.
もうかなり。高いところにいるし、
Staying right here.
もうここにいるんだ。
Well, the third angel is announcing, "Come out, come out!"
第3番目の天使が叫んでいます。出てきなさい、出てきなさい。
And it also informs us what happens to those who reject God's appeal.
そして出てこない方にはどういうふうになってしまうのかということも示しています。
God's appeal is good news.
神様のアピールは良い知らせなんです。
As was already mentioned, this weekend we commemorate the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ.
今週は先ほど言いましたように、イエス様の死と蘇りを記念する日です。
He was born in this world as a part of the good news of God's salvation.
イエス様はもう救いの良い福音の一部としてお生まれになりました。この
Everything he lived and did and taught, good news.
もう彼がしたこと、言ったこと、教えたこと、生きたこと、すべてが良い知らせなんです。
Now some of the things he said may have sounded like bad news for some people, but it was good news.
イエス様がおっしゃったことの中で、ある人にとっては、なんでこれが良い知らせなのと感じることもあるかもしれませんが、でもやっぱりいい知らせなんです。
Then he went to the cross to die and to pay for our sins.
そしてイエス様は十字架にかけられて、私たちの罪の代わりになってくださいました。
That's good news.
これは良い知らせですよね。
He died because of my sins.
イエス様は私の罪のために亡くなられた。
Good news.
良い知らせです。
He was placed in the grave.
イエス様はお墓に入れられました。
That was a pretty miserable Sabbath 2,000 years ago for all the believers.
信者にとっては2000年前のこの安息日というのはとても惨めな安息日でした。
They didn't realize it at the time.
その時まだ悟っていなかったんです。
But Jesus.Lying there, sleeping the sleep of death.
イエス様はそこに死という眠りについておられただけだということ。
During the Sabbath,
安息日の間中、
was still in obedience to God's law.
イエス様は神様の律法に死んでからも忠実に守っておられたんです、安息日を。
Bible says there was no sin in him. He never sinned.
聖書にはイエス様は罪が一つもないと書いてあります。
And that's why he could be my perfect substitute.
ですからイエス様は私のために完璧な代わりとなることができたんです。
On the Sabbath,
安息日に、
lying in the grave,
お墓の中に横たわって、
even in his death, he kept the Sabbath.
死んでからも安息日を守られたわけです。
Then early in the morning, on the first day of the week,
そして週の初めの朝早く、
The resurrection.
よみがえられました。
Because he is the resurrection and the life.
なぜならイエス様ご自身がよみがえりであり命であるからです。
The gospel is about life.
福音というのは命に関することです。
To reject the good news.
ですから、福音を拒絶するということは、
About eternal life.
永遠の命を
is to receive the bad news.
拒絶するということなんです。その代わりに悪い知らせを受け止めるということなんです。
Bad news about eternal extinction.
その悪い知らせというのは永遠の滅びです。
Because the time is coming when God will erase sin from his universe.
なぜならいずれこの宇宙の罪をすべて滅ぼされる日がやってくるからです。
That's good news.
それは実は良い知らせなんです。
Can you imagine living for eternity always with the danger of sin and rebellion coming back?
もう想像できるでしょうか。 私たちがいつもこの罪の結果のこの反逆と、恐ろしいこの結果を気にしながら生きていかなくてはいけないなんて。
I know sometimes people think, oh, that's picture there. That's typical. That's what I hate about this God. He's always blowing things up.
まあ、人は言うんですね、この絵を見て、もうだから嫌なんだよな、いつもなんかこう、破滅するとか、滅びるとか、そういうメッセージ。
Talking about fire and hell all the time.
もう火や地獄やそういうことをいつも言っている。
Would you prefer a planet that continues as it is?
皆さんはこのような状態が永遠に続くことの方を選ばれますでしょうか。
Well, if everything's going nice and smooth for you right now, you might say yes.
まあ、今住んでいる状態がとってもスムーズで心地の良いものならば、まあそうでしょう。
But when you remember the evil and the suffering and the death and the wars in the world, do you want that to go on for eternity?
でももし私たちがもう死や恐怖や戦争や恐れやそのような世界に住んでいるのならば、ずっとそれを続いてほしいと思うでしょうか。
When Christ came forth from the grave,
イエス様がお墓の中から起き上がれて出てこられた時、
The devil at least said, Uh-oh.
このサタンはですね、少なくともサタンはですね、あらーとこう思ったんですね。
I'm in serious trouble now.
ああ、困ったなと。大変なことになるぞ。
Someone gave an allegory.
ある人がこのようなお話をしました。
He said, death and the grave got together.
死とお墓が一緒になりました。
They had a meeting.
ミーティングを持ちました。
And death said, now, I'll get him if you will keep him.
死がこう言ったんですね。私がこの人を捕まえるから、あなたはそれを彼をとどめておいてくれ。
Meaning Jesus. I'll kill him, but you have to keep him.
イエス様のことを言っているんですね。私が彼を殺すから、あなたは彼をとどめておくんだとこう言うんです。
This is an allegory. Okay.
作り話ですよ。
And so death went to work.
で死はですね、一生懸命働きます。
And then in the afternoon of Friday afternoon 2,000 years ago, he says, "Here he is. I did my part."
死がこう言うんですね。私は金曜日一生懸命働いて彼を殺しました。さあ次はあなたの番ですよ。あなたがする仕事ですよ。
Giving him to you, you keep him.
あなたにイエスを差し上げるから、お墓の中にもうとどめておくんだ。
Oh, don't worry, don't worry. I'll do my part.
ああ、心配しないで、ちゃんとその仕事をやっておくから。You
know, big heavy stone on the door.
お墓の前には大きな大きな岩を置いて。
Roman ropes.
そしてローマのこのロープをきちんとかけて。
A big seal on the rope. Don't touch it or you're dead.
そしてロープのところにはね、封をしてですね、触るなとこう書いてあります。
100 Roman soldiers?
もう何百というローマ兵がその周りをガードして。
And they, death and the grave said, ha! Mission accomplished.
で、死というものと、それから墓というものがですね、やったぞと。もうこれで完璧だ。
But then came the resurrection morning.
ところが、よみがえりの朝。
And death said, "What happened?"
死が言ったんですね。ああ、どうしちゃったの一体。
And the grave was speechless.
で、墓がこう言うんですね。あ、もう何も言うことがなかったんです。
And speechless ever since.
で、それから墓はずっともう何も喋ることはしません。
Perhaps the grave thinks, "Well, I didn't get Christ, but I got all those other people for thousands of years. I still got them."
墓というものがですね、こう言うんですね。ああ、まあイエス様はダメだったかもしれないが、他のみんなはもうここにずっと捕まえてるぞ。
And I enjoy seeing those sad-faced people coming and putting bodies in the ground. Another one.
それに人が死ぬたびにその親族が悲しい顔をしてお墓の前で泣いてるのを楽しいな。
But resurrection morning is coming.
でも、よみがえりの日がもうすぐやってきます。
And then death will again say, "What happened?"
弟子がこう言うんです。おお、どうなってしまったの
？Speechless.
もう話すこともできません。
God has a plan to eradicate death and the grave from his universe.
もう神様は死もそれから墓も覆すことができるんです。
To know that and to reject his offer is folly.
それを知っていながらイエス様の神様の私たちに提供してくださることをこの拒絶するというのはなんてことでしょう。
Within the three angels' message, they're trying to tell us that.
三天使のそのメッセージの中にそのことが含まれているんです。
Man.Human beings, we were created with the need to worship.
人類は何かを礼拝する必要があるというふうに作られています。
We have the ability of worshiping.
そして私たちは礼拝をする能力を持って作られました。
Other creatures in creation, they don't worship.
他の動物や作られたものはそのようなことをする能力がありません。
Just people.
人間だけなんです。
Created in the image of God.
神様の御形に作られたんです。
And if we do not worship God, we will find something else to worship.
もし私たちが神様をお礼拝しないのならば、私たちは他のものを作り出してしまいます。
It's automatic.
もう自動的に他のものを礼拝してしまうんです。
That's the way we are made. That's the way we're wired.
もう何かを礼拝するというふうに私たちは作られているんですか。
And anytime God is removed from his place and something substituted, that's idolatry.
そして私たちの中から神様が礼拝の対象物として取り除かれたら必ず偶像というものが入ってくるんです。それが偶像礼拝という。
I don't worship idols.
いや、私は偶像礼拝なんかしませんよ。
What's number one in your life?
じゃあ皆さんの、人生の中で一番にしているものは何でしょう。
You ever sat down with a piece of paper and written down your priorities?
一度座ってですね、紙を持ってですね、自分のこの人生の中で一番大切なものを順番に書き出したことがありますでしょうか。
We don't think about it too often.
あんまり考えてみないですね。
Some people, their God, unknown to them, their God has become their cell phone.
ある人にとったらその人はあんまり考えていないんですが、その人の、神様は一番は携帯電話になっていることがあります。
It's their cell phone that wakes them up in the morning.
朝この自分の携帯電話が、目覚めさせてくれて、
If you have it on buzzer or it wakes you up in the morning.
というような音を。That's God's job.入れているとですね、朝起きるんですね。でも実はこれは神様の仕事なんです。
You know, some people, as soon as they wake up, they gotta check any texts, anybody call me, anything. They don't even pray. They don't even say thank you, God, for waking me. That's God.
そして起きた途端にですね、携帯電話をこういろいろ探って、さあ誰か電話してきたかな、メッセージは入ってるかなと、神様と語る前にこの携帯電話と語ってしまうんです。
And then, as they go about that, the cell phone sings to them.All day.
そして、一日が始まるんですが、もうセルフォンから流れてくるこの音楽を聞いてですね、毎一日中。
Cell phone's number
one. 自分の人生の中でこの携帯電話が一番に神様になってしまう。
You know, anything that takes most of our time and our effort has become a god to us.
私たちの一番努力するもの、一番時間をかけるものが私たちの人生の神様になってしまうんです。
I have a cell phone.
私は携帯電話を持っています。
I use it.
使っています。
It reminds me of things.
いろんなことを私に思い起こさせてください。
Very useful.
とても便利です。
But it's not my God.
でも携帯電話は私の神様ではありません。
Oh, come on, Pastor. Nobody worships a cell phone.
先生、携帯電話に向かって拝む人なんかいないでしょう。
Do you have a cell phone?
あ、皆さん携帯電話お持ちですか?
Is it on?
オンになってますか?
Are you texting?
今テキストしてませんか?
We're in worship here this morning. What's more important, God or that piece of electronics?
今は礼拝の時間です。どちらが大切なんでしょう? テキストメッセージか神様か。
I've been in churches where during prayer the phone rings and they answer it.
で、私はまあ教会によく行きますよね。そして教会の中でお礼拝の時間にこの電話が鳴ることがあるんです。そしてさらにその電話に もしもしと答えている人がいます。
It's like everybody's a doctor on call all of a sudden, you know?
もう突然、
okay, yeah.
教会の中に座っている人がですね、オンコールのお医者さんみたいになってこう、はいはいとこう答えている。
Whatever happened to coming into the presence of God, I'm going to worship now. Turn it off.
神様の御前にいるというこの敬虔な態度はどうなったんでしょう。
Well, if I turn it off, I might miss something important.
オフにしないんですね。でもオフにしたら大切なことを見逃してしまうかもしれない。
And if you don't turn it off, you will miss something important.
でも実はもしオフにしなかったら本当に皆さんは大切なことを逃してしまいます。
No, pastor's against cell phones.
この牧師は携帯電話大反対の牧師だ。
I have one.
いや、私持ってますよ、携帯電話。
And it is in the line of many phones that I have had.
で、たくさん次から次からと電話を変えていっています。
But if God told me throw that thing away, I'd do it.
でも神様がその携帯電話捨てなさいって言ったら私は捨てます。
And I wouldn't have to pay those monthly fees either. That's good news.
そしたらですね、もう月々の支払いもしなくていいし、right? 良い知らせですね。
And there's a lot of bothersome phone calls I wouldn't get anymore.
それからもうなんかね、持ってたら嫌なこともありますから、もう持たなくなったらすっきりします。
What am I saying?
何を言わんとしているんでしょう?
It's just one illustration. What's really important to you and me?
私たちにとって一番大切なものは何でしょうか?
I've heard people say, oh, I can't live without my cell phone. That's my life.
いや、ある人はですね、もう携帯電話なしには生きていけないとこういう人がいます。私の人生だと。
For some money.
ある人にとったらお金でしょう。
Other people.
他の人かもしれません。
The movie stars, you know, it's God's.
ムービースターかもしれません。それらのものが神になっている。
Their job, their education.
仕事、教育。
Their children.
子供。
Can be anything.
何でも神になり得るんです。
God is saying, I've got to be number one. You were wired that way.
神様はこう言っているんです。私があなたの人生でナンバーワンなんですよ。私とあなたは。線でつながっていないといけないんですよ。
But to follow him, that means I may have to drop these philosophies and ideas. That, yeah, that's good news.
でもあなたにつながってたら他のこんな哲学やいろんなものを捨てないといけないじゃないですか。はい、そうなんです。それが良い知らせなんです。
Book of Revelation, we learn that Earth's final conflict is about worship.
ヨハネ黙示録の13章には最後の戦いは礼拝に関することであると書いてあります。
Now, three angels' messages are found in Revelation 14.
三天使の使命は黙示録の14章に載っています。
Well, why do you have Revelation 13 up there?
じゃあどうしてヨハネの黙示録13があるんでしょう?
Because that's the chapter before 14.
14の前ですね。
And
だからなんですが、
in that chapter, it sheds some light on what is happening in chapter 14.
それだけでなく、13章には14章ではどのようなことが起こるかということが書かれているんです。
Briefly,
それを簡潔に書いてあるんです。
Revelation 13 tells us about two powers, world powers that will come into the world and basically force a certain type of worship.
13章には簡潔になんですが、この世の中に2つの力が起こるであろうと書いてあります。そして人々はそれを拝むであろう。
And those powers are represented in code language in the form of beasts.
そしてその2つのものというのはこう暗号で書かれていて、その暗号はこの動物で表されています。
And those two beasts, those two powers bring to the human race something everybody has heard about.The mark of the beast.
そして先ほどご覧になったこの2つの獣はこの皆さんご存知のこの666というものを、私たちに提供してしまうということが書かれています。
Oh, people have had all kinds of theories about this number.
この数字に関して人々はいろんなこの説を訴えます。
They've even made horror films involving this number.
この数字を使って怖い映画もできましたね。
And people, you know, to the point that, what's your phone number? Dial 666, change that number, you don't want that number.
人がですね、あなたの電話番号何って聞いたら、666のって来ると、ああ、その番号変えた方がいいよってこう言うぐらいなんです。
And other people, license plate on my car, anything but not that number, please.
それから車のライセンスプレートなんかも、この666という番号をもう避けますね。
And over the years, I've heard different theories.
まあ何年もかけていろんなことを言う人を聞きました。
Some used to say, it's the barcode.
ある時代は、ああこの666とはバーコードだという人もいました。
Anyone here old enough to remember when the barcodes came in and said, don't buy anything with a barcode. That's the mark of the beast.
バーコードが世の中に出回った時に、みんながですね、いやーこれはもう獣の印666に違いないからこんなものを買ってこのものがあるもマークがついているものを買うなって言っていた時代を思い出しますね。
If that were true,
もしそれが本当だったら、
we're fried.
私たちはもう、もうなんていうんですか、
ね。We're toast. Everything is barcode.
もう生きていけないですね。すべてがバーコードになっています。
That could something like that maybe be used, in, you know, enforcing it, maybe?
バーコードのようなものが何かにこう組み込まれてこの知らないうちにこの強制的に使わされているということもあるという説もあります。
But that's not the mark of the beast.
でも実はこれは獣の印ではないんです。
Because the mark of the beast in chapter 13 it gives us clues as to what that is.
なぜなら黙示録の13章に獣の印とは 何かということがはっきりと書かれているからです。
One of the things it says is it's the number of a man.
そのうちの一つはですね、獣の印とは人の人間のこの印であると書いてあります。
Some have said, well, Mark of the Beast, it's a supercomputer someplace.
ある人はこの獣の印とはスーパーコンピューターであると言います。
And especially today, everything's in the cloud, you know, the iCloud and the uCloud, everything, it's the Mark of the Beast.
特に今の時代は何でもこう雲にあるような感じですね。
Some have said, nope.It's going to be these little computer chip things, the size of a grain of rice, and you stick it under your skin, and everybody's going to have. They're doing it with some military and your pets.
で、ある人はこの獣の印とはこの穀類の一粒の大きさのコンピューターチップだという人がいます。Mm. そして、もう人間にも動物にもこれを組み込んでコントロールしてしまうという言っている人もいます。
Nice conspiracy theories.
まあいい仮説だと思うんですが、
But they miss a point.
それだとこのポイントが外れてしまいます。
What's going on in Revelation 13 is something spiritual.
13章に載っていることはこの霊的なことが書かれているんです。
And it has to do with worship.
そしてそれに関係することは何かというと礼拝に関わることなんです。
Well, let's read about that.
そのことを読んでみましょう。
And he had power, the beast, had power to give unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause they that as many would not worship the image of the beast should be killed. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark on their right hand or in their foreheads.
黙示録13の15から18。それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。また小さき者にも大いなる者にも富める者にも貧しき者にも自由人にも奴隷にもすべての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させ、刻印のない者は皆物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその獣の名またはその名の数字のことである。
Continuing, and that no man might buy or sell, save he that hath the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number ofA supercomputer. No? A computer chip. Mm-mm. A barcode. What is it? Number of a man. And his number is 666.
続きです。それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。 また小さき者にも大いなる者にも富める者にも貧しき者にも自由人にも奴隷にもすべての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させ刻印のない者は皆物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその獣の名またはその名の数字のことである。
So the mark of the beast is about worship.
ですからこの獣の数字というのは礼拝に関することなんです。
The final issue on planet Earth is going to involve worship.
この地球の最後は礼拝に関する問題で起こってきます。
Man's counterfeit systems versus worship of the true God.
人間の作り出したものを拝むかあるいは神様の本物を拝むか。
Now the Bible goes on to say that those who worshipGod will receive His seal on their foreheads.
聖書は続けて言います。神様を拝む者には額にその印を受けると。
Here it says, And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads.And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, nor any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads.
黙示録7章の2から3、9の4にこう書かれています。また、もう一人の御使いが、生ける神の印を持って、火の出る方から昇ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている4人の御使いに向かって大声で叫んでいった。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは地と海と木とを損なってはならない。彼らは地の草やすべての青草、またすべての木を損なってはならないが、額に神の印がない人たちには害を加えてもよいと言い渡された。
Shedding a little more light on that seal.
この印についてもう少し見てみましょう。
Who hath also sealed us, given us the earnest of the Spirit in our hearts?
第2コリント 1-22 神はまた私たちに証印を押し、その保証として私たちの心に御霊を賜ったのである。
In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth.The gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, and ye were sealed with the Holy Spirit of promise, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of redemption.
エペソ 1-13, 4-30 あなた方もまた、キリストにあって、真理の言葉、すなわち、あなた方の救いの福音を聞き、また、彼を信じた結果、約束された聖霊の証印を押されたのである。神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は贖いの日のために聖霊の証印を受けたのである。
And here's one, 2 Timothy 2:19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity.
第2テモテ 2-19.しかし神の揺るがない土台は据えられていて、それに次の句が証印として記されている。主は自分の者たちを知る。また主の名を呼ぶ者はすべての不義から離れよ。
So all humanity, you and I, will receive either the seal of God or the mark of the beast.
ですからここにいる私たちみんなは、世のみんなは神の印か獣の印かのどちらかを受けるんです。
What is God's seal?
では神の印とは何でしょう?
It is really God's character, His image stamped in our character.
神様のご品性が私たちの心の中に印されることなんです。
And I looked and lo, a lamb stood in the Mount Zion, and with him 144,000 having his father's name written in their foreheads.
黙示録 14-1 なお私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また14万4千人の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名とその父の名とが書かれていた。
Now we look at the third angel.
では今から三天使を見てみます。第三の天使。
And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image and receive his mark on his forehead or on his hand,
黙示録14の9。他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は。
It's kind of hanging right there.
まあ、途中なんですが。
Now, we don't have time in this short series to define what those beasts are.
この獣が何であるかということを定義づける時間は今ありませんが。
It's another topic for another time.
別の機会にお話しいたします。
But it is important for us to unlock the code found in the Old Testament.
でもこの、暗号ですね。これは旧約聖書を見るとわかります。
Just quickly.
簡単に見てみましょう。
These great beasts which are four kings which shall arise out of the earth. Thus he saith, the fourth beast shall be the fourth kingdom upon the earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth and tread it down and break it in pieces.
ダニエル書7:17-23。この四つの大きな獣は地に起こらんとする四人の王である。彼はこう言った。第四の獣は地上の第四の国である。これはすべての国と異なって全世界を併合し、これを踏みつけかつ打ち砕く。
So suffice it to say, when the Bible speaks of beasts that represents kingdoms, political, religious powers,
聖書がこう獣という言葉を使うときには、国とか王様をこう示しています。
So if we can say that in the last days the Bible says there will be this religious political power that will promote counterfeit in opposition to God's reality.
ですから聖書はこの世の終わりに近づくと、この獣に表したこの力が現れて、そして人々を支配するということが書かれているんです。
They will substitute God's word, God's law, with man's.
神様の御言葉や律法を人間の言葉に取り替えてしまう。
You know, has there been in history an attempt to change God's holy Sabbath day to another day? Oh yeah.
歴史を振り返ったらもうありましたね。神様の日を人間が作り出した日に置き換えてしまうこと。
They will substitute true worship with false worship.
そして本当の礼拝を偽物にすり替えてしまうこと。
And they will even substitute creation with evolution.
それから創造をこの進化論と取り替えてしまう。
And I don't even think that makes the monkeys happy.
まあそんなことを人間が勝手にするんですが、実はお猿さんはとても迷惑していますね。
I already mentioned this. Substitute God's Sabbath with a different day.
安息日を他の日にすり替えてしまうこと。
And even substitute the gospel with a counterfeit gospel.
それから福音も偽物にすり替えてしまうんです。
Looks good on the surface, but when you get in there, it's no depth.
表面上はよく見えるんですが、こう中に入ってみるとですね、もう深みが全くないんです。
And the confused philosophies of the world will substitute God's way of salvation.With human ways of salvation.
そしてこの人間の理論はですね、哲学は神様の方法を人間の方法へと取り替えてしまうんです。
Resulting in the mark of the beast.
その結果はこの獣の印なんです。
Which none of us want to receive.
これはもう私たちが受けたくないものなんです。
Now you remember in reading it said they will receive it either in the forehead or on the hand.
それを受ける場所がありまして、それは額かあるいは手というふうに書かれてありました。
What are we supposed to think about that?
これはどうでしょう。どう考えたらいいんでしょう。
Oh, that's nice. I like variety. Take your pick.
ああ、いいな。二つ選択肢があって。
No. What's it really saying?
そうじゃないんですね。何を言わんとしてるんでしょう。
Well, among other things.
他のこともあるんですが。
Why on the forehead?
どうして額なんでしょう。
You know.If we were to see the side view of the brain, that part of the brain, that's where we understand spiritual things.
こう横から見ると、この額というのは、ここの部分で、前の部分で、私たちが考えたりするところです。
That is where we understand worship.
それから理解する部分がここなんです。そして理解して礼拝をするんです。
And morality.
それから道徳がここで、行われる部分です。
The difference between right and wrong.
悪いことと良いことを見分ける力もここで行われます。
Someone is given a lobotomy where they disconnect that part of their brain. They have no idea right and wrong. Impossible.
もしここの部分をこう切り取ってしまったら、その人はもう何が良いことで何が悪いことかという判断ができなくなってしまいます。
Really, who we are and what we're about, it's right up there.
もう私たちがどういうものかというのがこうここに詰まっているんです。
So in other words, those who receive that mark of the beast in here are those who really believe it.
ですから、額に獣の印を受けるとどうなるかというと、どういう意味かというと、この人は本当にそれを信じているという意味なんです。
But then there's a whole lot of other people, I don't believe that stuff.
それからまた別のグループがいます。ああ、そんなの全然信じない。
And I never will.
これからも信じない。
I have no interest in the Bible and God. I do my own thing. I do it my way.
もう聖書なんか信じてないし、自分のやりたいようにやっていく。
But I have to eat.
でも食べないといけないですね。
I have to function in this society.
そしてこの世で生きていかなくてはいけません。
So they just go with the crowd.
ですからそういう人というのは、まあ群衆と同じようにこう流れていく。
And right there.
でそういう人はこの手に。印を受けるんです。
Convenience.
この、都合の良さでこう受けてしまう。
It doesn't mean everybody's going to walk around with an invisible, you know, and bloop, you beat people because they got something here or here. Would you want somebody stamping numbers on your face?
獣の印と言いましても、目に見えるものではなくてですね、誰かがこう見えるわけではないんですが。
Then again, looking at our culture today with all the tattoos, some people would think, that's cool, I like that, hey.
でもそれと同時に世の中を見回してみますと、この入れ墨が好きな人がいますね。ああ、その印を、入れ墨をしたいという人もいるかもしれません。
And you stand on your head and it's 999, okay.
ああ、そしたら999と書いてある。
You know, let's not be ridiculous, this is serious.
こういうことではないんです。これ本当に真剣な話です。
Some who really believe it and some who just go along forSecurity.
ある人は本当にそれを信じてしまっている人。一方ある人はまあそんなに信じていないんだけど、まあ群衆と同じ流れでという感じですね。
Have you noticed in recent years, since 9/11, how much freedom we have been willing to give up in the name of security?
9/11 の事件からこの世の中が随分変わったことを気づかれましたでしょうか。安全対策ということで世の中が随分変わったんです。
So if it involves being able to function in society financially or otherwise, many will go along with it.
もう経済的に、それから社会的に、まあうまくやっていくためには、まあ大勢の方についてしまうということだ。
The test will come to every one of us.
このテストは私たち一人一人にやってきます。
In fact, the quizzes are being given now.
実はそのための大きなテストのクイズ、小テストがですね、今行われているんです。
Little things in our daily life.
小さな出来事、私たちの日常生活に起きる小さいこと。
Jesus said, "Whoever is faithful in little will also be faithful in much."
正直に忠実なものは大事にも忠実であるとイエス様がおっしゃいました。
If you're having a hard time standing up in front of two friends and saying, "Yes, I'm a Christian. I believe the Bible," what's going to happen when the big stuff comes?
もし私たちがたった一人か二人の友達の前で、はい、イエス様を信じていますということが難しいのであれば、本当のテストがやってきたときにどうなってしまうでしょう。
What's going to happen?
どうなってしまいましょう。
Well, the mark of the beast.It talks about it involving buying and selling.
獣の印とは売ったり買ったりすることに関係があると聖書に書いてあります。
Almost like some kind of financial worldwide boycott.
まるでこの全世界のボイコット運動のようです。
And we're going to stop right there and finish this off at 2:00 this afternoon.
本庁はここでお話を一度打ち切り、続きは午後に行います。
And I hope you will all choose to be here to finish this third angel's message.
どうぞ皆さん午後もいらしてくださり、そしてこの三天使の使命を皆さんで終わらせてしまいましょう。
The ability to worship you.
ご在天の神様、あなたをお礼拝できるその能力を感謝いたします。
We thank you, Lord, for being able to freely worship you.
私たちが自由にあなた様を拝めますことを感謝いたします。
We thank you, Lord, for the pioneers of this nation who believed in freedom of worship.
礼拝の自由を信じてくださった先輩たちを感謝いたします。
We pray, God, that we will hold fast to that freedom.
この信仰の自由をしっかりと掴んでいることができますように。
And worship you and you only.
そしてあなた様だけを礼拝することができますように。
We ask in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.